で作品作る中で効果音とか音楽をつける工夫とか気をつけてることとかってありますか？
効果音、音好きなの？
音楽が好き
なんです。音楽が好きなんだ、はい。僕は聞いても分かんないだろうけど、どういうのが好きなんですか？
クラシックとか、 あとはもう楽器の音とか。
あ、じゃあ何、オーケストレーションとかそういうのもやってるわけ？
そういうの好きです。
高畑勲っていう人がね、セルフィのゴーシュっていうのを作ったんですよ。チェロでしょ、ね、で、あそこの音楽をどうするかっていうのはね、すごい悩んだんですよ。要するにその映画の中にオーケストラ出てくるわけ。でもセルフィのゴーシュっていうのは宮沢賢治の昔の物語で、その岩手の方の花巻の話だから、そうするとね、まあこれは高橋さんがそうやって作るんだけれど、じゃあどういう演奏家がいたかでしょ。そうすると超一流の人が必ずしも揃ってないわけじゃん。じゃあどういうふうに音楽つけますか。みんなで集まってある演奏会やるんだよね、あれは。でその中でチェロの人が主人公なんだけどさ、やり方として2つあるわけ。本当にすごいオーケストレーションでやるか、あるいは岩手でね実際やってる人たちにその音楽をやってもらう。でどっちにするかでね、高橋さんってものすごい悩んだんですよ。で流れる曲は田園です。ベトベ、花巻の人たちでそのが演奏した田園をやるのか、それとも超一流の人たちが、ね、演奏した田園をやるのか、君ならどっちにしますか？
花巻の方たちが。
残念でした頭の中で考えるとそうなんだよね。だけどやっぱりね、超一流の人たちの演奏はやっぱり人味違うんだよね。そうするとその感動のシーンにおいてはそっちを使った方がいいだろうと、それでそっちになったんですよ。だからまあもし機会があったらこの映画をぜひ見てください
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。今週は先週に引き続き、名古屋市にある金城学院大学現代子ども教育学科の磯部ゼミの皆さんと鈴木さんの座談会の模様をお送りします。この座談会は磯部ゼミの研修の一環として、ゼミ生の皆さんがスタジオジブリと三鷹の森ジブリ美術館を訪問したことをきっかけにレンガ屋で行われました。出演は金城学院大学准教授の磯部純葉さん、現代子ども教育学科磯部ゼミ3年生の皆さん、そして鈴木さんです。
宮崎さんと鈴木さんでその作品を作っていこうと思った時に、多分いろいろこういう風にしていきたいっていうお互いの価値観でお互いの考えがあると思うんですけど、なんかそれがちょっと食い違った時とかはどう折り合いをつけて作品を作っていくのか。
喧嘩するんですよねだからトトロを作っている時なんかはね、まあ皆さんと違って出来上がったものを見るわけじゃない。そうするとまあ、僕らの世界で絵コンテっていうんだけれど、途中まで見ていくと分かるわけじゃない。そうするとね、彼が作ってた物語、さつきっていう子がね本当にいい子すぎる。でね、設定は4年生だって言ってたわけで、お母さんが病気だから入院してる。でそこでそのさつきがお母さん代わりをしようとする。で映画見てるとね、映画っていうのが彼の計画表を見てたら完璧にやってのけんだよね。嫌な子だなと思ったわけわかる？要するにお母さんの代わりをやる。でやろうとするけれど失敗するのは子供でしょ。ですよね宮さんって話したの。怒っちゃったね本当に怒ったんだよ。こういう子っていないっすよね。 したらね、本人がね黙っちゃってね、突然でかい声でいるって次にね、いたって言った。悩むじゃない、どこにいたんですかって。俺がそうだった。彼のねお母さんってずっと病気がちだったんですよ。で実際実を言うと、みんなのご飯作るの兄弟、男兄弟4人でね、みんなで交代でやってた。でそれもね、小学校だったり中学校だったりしたので、そういう経験があったからね、そういうことを言い出したんですよ。でもそれがきっかけで、実はねこういうことがあったわけ。こういうことっていうのは、メイがいなくなるじゃない。これで慌てふためくサツキで、早くなったら泣いちゃうわけでしょ。あれってね、俺の一言がきっかけで生まれたシーンだって彼は言うのよ。だからあのシーンを作った時にね、鈴木さんちょっと来てって言うから、何ですかって言ったら、サツキを泣かせたからってで俺ね、こんないい子じゃね、大きくなったら不良だって言ったのね、とかくそうじゃない、本当の本心を隠してね、いろいろやってたらね、え、そしたら これで不良にならないよねってやって作るんです。昔の話です。
一つの作品を作るのにどれぐらいの期間がかかりますか。
ものにもよるけどね、それとその作る人の年齢にもよる。だから今さっきから言ってる、例えばトトロの場合は、これはね、なんだ、絵を描く期間は8ヶ月、8ヶ月かけてやりました。だけど例えば、今回の君たちはどう生きるか、あの絵を描くのには7年かかった。だからね、これ難しいんだよね。7年ね、なんとなく時間をかけた方が良さそうに思えるでしょ。でもそうとは限らないんだよね。トトロの時はね、なんていうのかな、みんなね必ずしもうまくないけれど若さがあったんですよ。だからね、トトロってね、 ほぼね、ある年齢の人がね、すごいね、勢いでその若さゆえにいいものを作っちゃったんだよね。でね、僕らの世界でね、原画っていう人がいるわけ。本当普通ね、その原画っていうアニメーターはね、今だとね、まあ、あれアニメーションのこと少しでも興味ある人だと分かるんだけれど、すんごい人数で作ってるわけだけど、これ人数多ければいいってもんじゃないんですよ。やっぱり若さがみなぎってて、ある一定の腕がある人だったら、例えばトトロは8人で描いたんですよ。でも同じね、アニメーション映画だけれど、千と千尋は40何人いるんです。40何人が書いたやつ、みんなバラバラでしょ。どうやってこれ統一するの、考えたら大変でしょ、っていうことなんだよ。少し見えたということです。
ジブリ美術館で一番ここをこだわったとか、ここを見てほしいとかありますか。
そういうのないよあのね、ここを見てほしいってやったら大概失敗するよ。わかる？それはだってお客さんが発見する場所だもん。だから大体映画でもね、ここが頑張りましたっていうところはね、大体うまくいかないんだよね。スーッとね、気がついたらやっちゃってたっていうのは大体いいよね。そう思います。
アンパンマンとかで、なんか結構対象年齢が子供向けとかだったりするじゃないですか。でもこのジブリってなんかすごい対象年齢が広いっていうか、どの年齢が見てもすごいなって思うし、さっきジブリ美術館行った時にやっぱ外国の方とかもたくさんいらっしゃって、なんか何がそんな、なんかその全時代の人たちを引きつける何かその秘策というか、
何でしょうかね。トトロっていう例えばキャラクター、トトロみたいな作品、あれを作ったのは1988年なんだけどね。じゃあそれまでいなかったか、どう思う？
いたんですか？
ET って知ってる？アメリカの ET って、見たことある？さ、ああいうさ宇宙からやってきた変な人って昔からいた？あれスピルバーグっていう人が作るんだけどね。いたと思いますか？え？
え？
はい、答え、いっぱいいたの。
え？
いっぱいいたんだよ。いっぱいいたんだけれど、スピルバーグ、あの、要するに子供だましのね、ET みたいな作品っていっぱいあったんですよ。でもそれは子供しか見なかったの。じゃあスピルバーグは何やったんだと思う？
本当にいたものを描く。
で、トトロみたいにね、ああいう森の中に不思議な精、森の精、精霊、そういうような話もいっぱいあったよね。じゃあ何が違うんですか？その宮崎駿の作ったトトロとか、今のスピルバーグが作った ET は、みんなが子供騙しでバカにしてたやつをね、ね、これは金儲けのために作るわけよ。で、いっぱいそういうのをみんなね、子供たちは見させられてたの。そしたらそれをね、スピルバーグにしろ宮崎駿にしろ、そのいい加減な作品をね、結構好きだったので、好きで自分でね、何回も自分のなんていうの、体の中で反芻してるうちにだんだんだんだん育ってくんですよ。そうするとね、 ET にしろトトロにしろ、自分が作ることになった時はね、え、その自分が夢見た ET を、そしてトトロを作るようになるわけよ。で、これどういうことかって言ったらさ、ね、ざっくばらんな言い方しちゃうよ、お金と時間かけた、わかる？お金と時間をかけて大人の干渉に耐えうるそういうものを作ったのよ。わかりますか、うん、でもだからね、 ET みたいな作品はね、本当腐るほどあったの、アメリカに。でもそれは大人は誰も見なかった。で、なんでか、短い時間であっという間に作るしね、いい加減だったの。でもそれをね、大真面目に作ったのはスピルバーグなの。だからトトロみたいな作品もそうだよね。ということです。
ジブリ作品のヒロイン、ま、女性が多いじゃないですか、それはどうしてますか？
ヒロインは女性だよ、
大変。ヒロインは主人公主人公主人公
あれはね、あれはね、作る人は男じゃない。作る人は男だとね、男の子主人公にすると自分も男だから、その男の子のことはよくわかるじゃない、うん、そう、大概暗い作品なんだよね。ところが女の子はね、実はわかんないじゃない。わかんないから理想化して描くことができるんだよね。だってさ、
自分のこういうこういう感じがいいなっていうのを、
そうそうそう、だって今回の君たちはどう生きるかなんて、皆さんどう見たかわかんないけれど、暗い少年でしょ、思わなかった？思った？
いや、私
だ、あれね、やっぱり宮崎は自分を初めて描いたんですよ。だから皆さんが思う以上にね、あれ、自分がドキドキしてたんですよ。だいたいね、子供時代って美しくないんだよ、ドロドロしてんの。
ドロドロしてる、
ろくなこと考えてないの。
じゃあ逆に、あの、作品に出てくるバロンとか、うん、ハウルとかみたいな、ジェントルマンなキャラクターっていうのは、それこそ理想を詰め込んだものになってるんですかね。
ハウルってジェントルマンかな。
でも、ね、かっこいいな、
かっこいいなって思う。
ジェントルマン。それだけ見てるとちょっともったいないよ、多分。暗いんだよね、それわかる？自分を罰してるみたいなところがある。そこを見ていくと、あの作品って面白くなるね。わかりますか？何なの、自分を罰するって。 そうやって考えると面白いでしょ、うん、どうなんだろうな。あ、隣にいるお姉さんに聞いてみたらどうです
か。ハウルはジェントルマンではないんですよね。
何なの。
え、ちょっとチャラチャラしてる、
ま
あ、ジェントルマン男の人ちょっとなんかね、
だからレナなんかはね、チャラチャラ男が好きなんだよ。
やめてください。女性の方がしますよね。
そう。
残念って思った。
アタッチなイメージなんですけど、私はジェントルマンって言ったから。
ジェントルマンっていうか、
見た目が、
見た目が、見た目はそうかもしれない。
じゃあね、君がせっかくね、ちょっとそういうこと言ったから、少しね、そういう話をするとですね、あのシーン覚えてますか？荒地の魔女が魔法が解けて本当のおばあちゃんになって動くこともおぼつかないで、ベッドに寝てんだよね。もうそう、その近くでソフィーは何をしてたか知ってますか。覚えてるかな。寝てんのよ荒地の魔女は。もう疲れちゃって、でそのばあちゃんがね、ソフィーに向かって言うの。あんたさっきからため息ばかりついてるね。その直後、恋でもしてるのかい。そしたらなんて言い返したの。ソフィーは、おばあちゃん、恋したことあるの。その後なんて言ったか。そりゃあるさって言ったの。今だって恋してるよって言ったの。そうするとあの映画が分かってくるの。今のシーン面白いでしょ。おばあちゃん恋したことあるの。そりゃあるさ、今だってしてるよって。何これ。覚えてる。
なんかそのハウルをのそのシーンを見た時、ハウルを見ようってなった時が、自分がなんか好きなのかなみたいな、好きな人がいるけど本当に好きなのかなっていう迷ってた時だったから、その恋したことあるのっていう問いかけがなんか自分とも重なってて、
あ、いいじゃん。
なんかちょっと印象に残ったっていう記憶があるなって。
それは自分にどういう影響を与えましたか。じゃあさ、反対に質問するね、質問するね。ハウルとさ、荒地の魔女ってどういう関係だったの。
荒地の魔女にハウルが従わされてるじゃないけど、え？
もうみんなレディーなんだからね。ハウルのね、最初の女性って誰だったんですか。
荒地の魔女。
そう。分かってんじゃない。そういう関係だったんだよ二人は。誘惑したのは多分ね、荒地の魔女なんだよ。それに乗っかったのがハウルなのよ。あの会話ってそうなんだよ。だからね、あんたさっきからため息ばかりついてるねってね、で誰かに恋してるのかいって、それで怒ったんだよ、あれじゃ、あのソフィーが。でおばあちゃん恋したことがあるのって聞くんだよ。そりゃあるさって、今だってしてるよってどういう意味。
ハウルに恋してる。
そう、分かってきた。じゃあさ、ハウルとソフィーってどういう関係なの。
私はソフィーがおばあちゃんの時とその若い時でなんか変わると思うから。
本当。なんであそこにソフィーはさいてさ、あの簡単に言うと荒地の魔女の面倒を見てるわけでしょ、うん、あれ誰がやらせてんの。
ハウル。
え、
ハウル。
そう。どう思った？ハウルっていう男をどう思った？
え？女たらしじゃないけど。
そう。分かってんじゃない？ひどい男でしょ。掃除させてんだよ。だからあのソフィーの怒りってそれでしょ。 まあね、機会があったらぜひもう一度見てください勉強になるよね。アレチド魔女とはそういうあれだったんでしょ。それでさ、ね、今のソフィーを連れてきてさ、で早くの果ては周り、ね、彼女の面倒見させてんだよ。団地男なの俺。好きですか。でもソフィーは
好きになっちゃう
でしょ、うん、大変なんだよねという話なんだよ
すごい。
え、
すごいです。
最後にハウルが、ま、やっぱ守るものができたからっていうじゃないですか、ソフィーに。
はい、
これをまた転がして、
どういう意味でしょうかね参考までに言うとですね、美術館に今日行ったでしょ。あそこで短編をやってるんですよ。今日は何やってたのかな。
宿探し
です。宿探しか。あん中にね、星を買った日っていうのがある。でこれね、ぜひね、機会があったら見てほしいんですよ。でどういうことか、ハウルの少年時代が描かれるの。でそこにね、ある女性が登場するんだよ。年上の、知ってる？ニーナっていうね。この女性は何者ですか？え、わかった？わかるじゃない
。わかるじゃん。
荒地の魔女だよ。の若き日よ。そう？その若い荒地の魔女と少年ハウルがっていう話なんだよ。年上の人なんだよ。興味持ったでしょこれね、美術館でしか言ってないから頭の中に入れておくとね、いいですかおもしろそうですか。見たいだって何を見たいの。そういう話なんだよ。あれあれなんでさ、ねえ、あのみんなでさ、なんだっけ、そのハウルがね、あのソフィー連れてあっち行っちゃうわけでしょ。あれなんで。その前にね、もうみんないるわけでしょ、うん、っていうんで人間関係ね、男女入り乱れてぐちゃぐちゃっていう映画なのよ分かった、少し勉強しなさい人生の勉強もいろいろあるよえ、あ、お姉さん、
あ、はい、
お姉さん何学んだの。
何学んだ
の。
ハウルを見てですか。あ、恋愛って難しいですよね。でも恋愛相談をすごい鈴木さんにしてもらってて、そうなんですよ。でも全然ジェネレーション世代も違うんですけど、もう本当素晴らしいアドバイス素晴らしい男性目線のその意見を振らせて、恋愛とかもいろいろ相談してくれてる本当にハウルよりも全然
どういう意味だ人に誤解与えるようなこと言
わない学べるというい
や、まあそういうことでじゃあまあそんな感じかな、これは。はい、今日は皆さん本当に一日お疲れ様でした、は
い、ありがとうございました
お送りした金城学院大学の生徒の皆さんと鈴木さんのレンガ屋での座談会の模様、いかがだったでしょうか。来週は衆議院選挙特番のため番組はお休みになります。再来週またお会いしましょう。お楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。 この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。